I thank God for the wonderful privilege of being here with you this morning.
神様にまず私感謝したい。こうして皆様と一緒に礼拝を捧げる機会を神様が今朝与えてくださった、そのことを感謝します。
So the first thing we want to remember as we were reminded when we prayed the Lord's Prayer is God's glory.
覚えて私たち一人一人、覚えておかなくちゃいけないことを申し上げます。今日皆さん、主の祈りを祈りました。その祈りの中で私たちは神様を褒めたたいていたこと、神様の栄光を賛美していたことをまず心に留めなきゃいけない。
Hallowed be thy name.
皆が崇められますように、そのことです。
And then the second thing to emphasize together this morning.Is the joy of the Lord that we have because of God's grace.
そして2番目に私たち覚えていかなくてはいけないのは神様の恵みのゆえに私たちは喜ぶことができる、共に喜びを分かち合うことができる、そのことを覚えましょう。
I have to confess that I'm a little bit frustrated this morning.
正直申し上げまして、第一礼拝終わった後なんですけれども、ちょっと、うまくいかないな、イライラしてます。
Well, I'm not so much nervous as I am just frustrated.
ビクビクしてるとか、ドキドキしてるっていう意味のこうフラストレーションを感じてるっていう意味じゃない。
What I am referring to is that I'm not used to having an interpreter.
通訳者を横にしてですね、メッセージをするのに慣れていないんです。
That means I can only speak about one-fourth of a message.
ということは通訳者がいるので、自分が言いたいことの4分の1ぐらいしか話せない。
So as much as possible, we will accomplish something this morning.
ですから、4分の1しか話せない中にあっても、言いたいことをできるだけ言いますので、しっかり聞いてください。
And Tada-san does pretty good. Wakata yo desu ne. I want to emphasize at the beginning that whenever you hear a preacher, no matter who it is,Pay close attention.
皆さんに申し上げます。この講壇に立って神の言葉を語る者、それが誰であれ、その方が語ることにしっかりと耳を傾けてください。
Whatever you hear becomes a responsibility for you.
ここで聞くこと、その聞いたことに対しての責任は聞いた人皆さんが負うことになります。
So what you hear, you must test against what you know from the Word of God.
ここで聞いたこと、それが本当かどうか、それを聖書から皆さんがもう一度検証する、そのことが大切です。
Some things I say this morning you might not agree with.
というのは、今日これから皆さんに申し上げること、ひょっとしたら皆さん賛成しないかもしれない。
That's okay.
でもそれでもいい。
Because it means you're thinking.
というのは皆さんも考えてくださっているから。
The text this morning means a lot to me.
今朝の聖書の箇所。私にとって非常に意味のある箇所なんです。
Now, verse 8, the last verse we read together this morning, is a very common missionary text.
今朝の使徒行伝の一章八節、使徒行伝一章八節といえばもう皆さん、多くの方はよくご存知の聖句で、特に宣教師の群れの中では非常に有名な聖句として知られています。
Everybody knows about it as important as part of our message.
そこで書かれて言われているメッセージは大切なメッセージであるということは皆がよく承知しています。
But I ask you to remember what the first word of verse 8 is.
でも今朝皆さんこの8節の最初の言葉何て言ってるかよく見てください。
It's a small word in English, but
しかし短い言葉です。
In Japanese, it's a bit, little bit bigger.
あんまりそうは思わないんですけど。
うん、でも。しかし。
B-U-T.
Yes. But is only one. And しかし is three. Three syllables.
Yeah.
But. Not letters. Talking about rhythm. しかし。But. 随分違いますね。Anyway.Whenever you have but or しかし, it means a contrast with something that went before. Here we have this, but here we have this.
しかしという言葉で8節が始まっています。しかしというのは日本語でも文法で習ったように前に言ったことと違うことを次に言うときに使う接続詞がしかしです。
Now in America, often I will ask people, What's verse Acts 1:8? And they can say it because we've heard it so much. But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and you shall be my witnesses in Judea, Samaria, Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. Everybody knows that.
アメリカでもうですね、宣教師仲間に使徒行伝1章8節なんて言ってますかっていうと、ほとんどの人がしかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますっていうから、スズズという誰でも言えるんです。
But if I ask them, what about verse 7? What's verse 7 say?
でもじゃあその前の7節はなんて言ってますかっていうと、
They don't know.
知らない。
Until they check.
自分で確かめてみないと知らない。
It is very important verse.
七節も大切な聖句です。
And that's what we want to talk about a little bit today.
今朝はその七節についてちょっと話したいと思っているんです。
Luke, the very careful historian, tells us that for a period of 40 days, Jesus.After his resurrection, meets with his disciples every now and then.
この使徒行伝というのを書いた人はルカという人です。ルカという人は緻密に歴史的事実を検証した上でこの書物を書いています。そのルカが言うには、イエス・キリストは復活された後、40日間弟子たちと一緒にいたと記しています。
思ったより正確ですね、これは。Very good, because that was a long sentence. It tells us that during this 40-day period, Jesus talked about something that was important to him.
その40日間、当たり前のことですけど、イエス様は大切なことを弟子たちに語っておられたはずです。
What does it say it was?
じゃあその大切なことは何だと思います?
He talked to them about the kingdom.
それは、聖書は神の国のことを語ったと言っています。
Now I have problems with the Japanese word kuni.
聖書は神の国と言っています。この国というこの訳語にちょっと私は引っかかります。
But as a gaijin, I lot of things I don't know.
まあ外国人なんで日本語のすべてが分かってるわけじゃないので。
But I have the feeling when you say kuni that it's a geographical term, country.
国と言ったら皆さんどうでしょう。何を思い浮かべますか。地図があってその地図の中のある国を思い浮かべませんか。
And a lot of people will think, well, God's country must be heaven.
で、神の国というのは地図上、まあ地図にはないかもしれないけど、多分 天国にある国なんじゃないかなと思ってしまう。
Now, an older translation, and I guess I'm the Bungotai Jidai, but the old translation uses 王国 kingdom.
新改訳聖書ですと神の国となっているんですけど、文語の聖訳だと、神の王国と訳しています。
And I think that has a different feeling.
王国と国、違いがあるはずです。
Because kingdom has more to do with the rule of a king over people.
王国といえば、王という字がついてますので、その国を治めている人をもっとしっかりと表しているんじゃないでしょうか。
For instance, to say king of the Sahara Desert wouldn't mean anything.
サハラデザ、サハラ砂漠ですか？の王、王様？
Yeah, no, 王様。It would, yeah, it's not a very good illustration, but to rule has to do with not material things. It has to do with will, a supreme will, and other wills that are connected.
その私が言いたいのは、その王様と言っても、ただ何かその、その国のものを、国を支配しているっていう意味ではなくて、そこにいるすべてのその、なんて言いますか、その人々の心だったり人々の思いだったり、それらをすべて支配するもの、それの意味を含めた王国というのが文語の聖書の王国じゃないでしょうか。
Think of the Lord's Prayer. You said it earlier.
もう一度先ほど祈った主の祈りを思い出してください。
So how does it go? Our Father who art in heaven.
天に増します我らの父よと言います。
Hallowed be thy name.
皆願わくは皆が崇められますように
。Then what comes? その次は Thy kingdom come.
日本語だと御国が来ますように。英語だと
国はまたまたあれですけどね。Anyway, the next part of the prayer is a definition of kingdom.
で次の祈りはその御国の国を定義づけているんです。
Thy kingdom come. What's next? Thy will be done on earth as it is in heaven.
その次に御心が地においても天になるごとくこの地においても御心がなされるようにと祈ります。
That's what Jesus wanted his disciples to understand.
そのことを今復活されたイエス様は弟子たちに分かってほしいと思って神の国のことを語られたと言ってるんだ。
But immediately when they heard Jesus speaking about the kingdom, where did their minds go?
でも弟子たち、その神の国という言葉がイエス様の口から出た途端に何を思ったんでしょう。
To maybe part of the last part of Ezekiel that we had read earlier today.
今朝司会者の方に読んでいただいたエゼキエル書、彼らの思考の中、思考の背後に、背景にはそのエゼキエル書の予言があったのかもしれない。
What does that say?
今日のエゼキエル書は何を言っていましたか。
It says that GodBy His Spirit, His Holy Spirit is involved, was going to bring His people back to their own country.
エゼキエルがここで予言していたのは、神様は聖霊、霊を使ってイスラエルの民を導いて、神様が計画しておられるその国、土地に導くということをエゼキエルは言っていた。
So, now here's Jesus after the resurrection.
今いるのはイエス様。イエス様は今死から復活されたイエス様です。
He has triumphed over death.
死に打ち勝たれたイエス様。
Remember that the Jewish people, Israel, was under the authority of the Roman Empire.
この時、ユダヤ人はローマの支配下にあった。
So they're hoping, now's the time. Jesus is going to set us free and so on.
ですから、弟子たちは国という言葉を聞いた時に、今イエス様はこのローマの支配下から私たちを解放してくださるんだと直感的に思った。
So that's why they asked the question, is now the time you are going to restore Israel?
だから弟子たちは、主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですかとイエスに聞いた。
Of course, they were in Israel at that time, so they weren't talking about just geography.
この時、弟子たちはそのイスラエルにいたわけですから、イスラエルというその地理上のことを言っているわけではない。
It's a matter of to be in control of their own government, their own lives.
むしろ彼らは自分たちの国、自分たちが支配できる、自分たちがコントロールできる国ができるのかと思ったんです。
So what they're asking is not the meaning of kingdom, but they're immediately thinking in terms of prophecy.
ですから、イエス様がおっしゃって、イエス様の頭の中にあった神の国ではなくて、そうではなくて、エゼキエル書のが予言していたあのイスラエルという国ができる、そのことを弟子たちは思ってしまった。
So that was their question. Is now the time?
弟子たちは、今がその時ですかと聞いたのが質問でした。
Notice that Jesus does not say, You're wrong. There is no future for Israel.
その時のイエス様の答え、あなたはそれを間違って、あなたの質問はそれを間違っている、イスラエルの将来のことを言っているんではないとは言われなかった。
No, he said, and this is the important thing, it is not for you to know the times, that's more than one, that's plural, and the seasons which have been set by the Father's own authority.
むしろイエス様が言われたのは、それがいつとか、どんな時なのか、それはあなた方は知らなくてもいい。それは神様が定めておられる時なんだと言われた。
言い換えますと、If we change what Jesus said, it would be, I think, it's really God's business, God's timetable is none of your business.
言い換え、イエス様の言葉を私なりに言い換えてみますと許されるなら、それがイエス様がおっしゃっているのは、神様が定められたこと、神様が決められたことに対して口を挟むのはあなたがすることではないと言っておられる。
But you are going to receive, in fact he says, wait in Jerusalem until the promise is fulfilled. You are going to receive The Holy Spirit.
でも、しかし、あなた方は今エルサレムにいる、エルサレムを離れないで約束を待ちなさい。しかし、あなた方は聖霊を受けるというのがイエス様の答えだった。
Then what happens?
そして何が起こるのか。
The meaning of the kingdom.
イエス、その王国についての意味が分かった。
Under the Holy Spirit's control, His rule, we will be, that is, the disciples will become Jesus' own witnesses.
聖霊の支配の中にあるときに、弟子たちはイエス様の証人になることができる。
In the Gospel of John, there's one point where Jesus says to his disciples, He who is with you shall be in you.
ヨハネによる福音書によると、あなた方と共にいる人はあなた方のうちにもいるのですという表現をされた。
And in the New Testament, as we read the writings of Paul in Corinthians, He says something very important.
新約聖書のコリントのへの手紙、コリント人への手紙を書いたパウロという人、この人も大切なことを言っている。
He says, "What? Don't you realize that your bodies are the temple of the Holy Spirit?"
あなた方は神の神殿であることを知らないのですか?という言い方をした。
Jesus was interested not so much in their knowing the timetable about things that are going to happen in the future. It was right now which is important. Now.
イエス様は弟子たちが将来何が起こるのかを心配している弟子たちのことを気遣っていられない。そうではなくて、今この時弟子たちが何を分かっているか、そのことにもっと関心を持っておられました。
Many years ago, I remember as a young person hearing an evangelist speaking.
もうずいぶん昔の話になるんですけれども、伝道師が語っていたことを、言葉を私ずっと覚えていることがあります。
預言者のように、like a prophet, he said, "Do you know you just sang a lie?"
どういう意味？
やっぱり、everybody sang a song.And he said, "What you just sang was a lie."
伝道師か。
うん。説明します。
こういうこと表現を聞いたそうです。意味がわかるかどうか。今嘘を歌っている、嘘なことを歌っているっていうことを気づかないのか。
嘘を歌ったのは、歌ったのは嘘ではないかというような。What makes me say that? What was the first song you sang today with the wonderful 伴奏？
今日最初に歌ったその歌、何でした？我が魂の羊飼い。
About the 羊飼い？As you go down that, you are saying everything I give to you. I turn over my life to you.
その中で私たち歌ったのは、私のすべてをあなたに捧げますっていう歌詞があったと思うんですけれども。
So the idea, were you thinking of the words or was just the rhythm and the melody?
言っていることを考えながら歌いました？それともただいいメロディーだなと思って歌いました？
If we meant what we sang, it means being in the kingdom to be under the rule of God. I will go where you send me.
もし私のすべてを、私のすべてをあなたに捧げますということを本当に信じて歌っているのであれば、その人は神様の御国の支配の中にあって神様のものになりますということを歌を通して告白していることになります。
That's a dangerous prayer.
でもとってもリスクを負う、危険リスクを負う告白になると思います。
We are putting our lives in the hands of God completely.
神様の御手に完全に明け渡してしまうわけですから。
時間は time, it's a matter of time.
大丈夫です。
結論は何だろう？ What's the conclusion?
今朝申し上げたい結論は何でしょう？
A life completely...placed in the hands of God is filled with joy.
神様の御手の中にすべてを委ね切っているその人の生き様は、もう喜びで表現される生き方になると思います。
It does not mean you're always happy.
いつもいつも幸せだっていう意味じゃありません。
But The strong current of God's joy is there.
でも、心の中に神様の喜びが湧き上がるような喜びがある。
As a little boy, I knew that God wanted me to become a missionary.
私がまだ子供だった時から、私は神様が私に宣教師になってほしいと思っている、そういう確信がありました。
As I grew older, the question was, where is it going to be?
で、大きくなるにつれて、どこに宣教に行くんだ、私はどこに行ったらいいんだと考え始めた。
For a while, I thought it was Russia, and I didn't want to go there.
ロシアかな、でも行きたくないな。
Africa was too hot.
アフリカはちょっと暑いし。
Lord, where is it going to be?
神様、どこですか？
And when I became old enough to think and reason through things, I was quite sure that it would be China.
そして私が成長していって、で、ちゃんと物事をしっかり考えることができるようになったときに、神様は私を中国に行きなさいと言っておられること、そういう確信が与えられました。
But in 1948, you could not get into China.
1948年のことです。でも当時、中国に入ることはできなかった。
So the door was shut.
ドアが閉じられていました。
So there was the problem.
だから問題があった。
Where did the Lord want me?
じゃあ神様は私、どこに行ったらいいんですか?
And then through different circumstances, a country that I never even...失礼なことですけどもね。A country I never even thought of. Japan.
ちょっと失礼な言い方になりますけども、もう夢にも思わなかったような国、日本。
やっぱり
神様は導かれた。
近い、up until recently at that time, Japan was our enemy.
で、1948年ですから、そのちょっと前、数年前までは、アメリカと日本は敵国同士だった。
So there were feelings.
ですから敵だという、相手国は敵だという感情がどうしても。
Not only on our side, but what will they think? Because Americans were the enemies of Japan, of Japanese.
アメリカ人が日本人を見たときに、日本人は敵だと思う。そういう敵対心があった。それはアメリカ人として分かっていた。でも一方で、じゃあ日本の側はどうなんだろう。アメリカ人である私を見たときに、日本人はどう思うんだろうという思いが渦巻いていました。
Lord, if it's your will, I'm willing to go.
でも、主よ、あなたの御心なら私は従います。私は行きますと祈った。
And so in 1952, with my family of two little children,And my wife, we got on the ship 2 weeks to get to Japan.
1952年、家内と小さい、もうほとんど血のみ子と言っていい、2人の子供を連れて私は日本に来た。日本に来るまでに2週間かかりました。
We were sent to Nagoka, Niigata県, after 1 week.
そして到着して1週間後、私たちは新潟県の長岡にまず派遣された。
And it was amazing to see, to feel how friendly the Japanese people were.
で、その時に長岡の人が私たちを本当に温かく迎えてくれた。そのことには本当に驚かされた。
Probably because of the two little children, they love children.
小さい子供を連れていたので、現地の長岡の人たちは子供が大好きだったので、私たちを温かく迎え入れてくれたのかもしれない。
いや、and of course, 金髪だったんですけど、the little kids were blonde, so it was like going to 動物園, I suppose, seeing something different.
子供は金髪だったので、もの珍しかったんでしょう。動物園に。動物園って表現がいいのかな。
Anyway, we came to love Japan and the Japanese people, and we're here. We don't have to be afraid where God will send us because he goes before us.
神様がどこに私たちを送ってくださるのか、神様が何を私になさろうとするのか、それに対して恐れることはない。常に神様は私たちの前に行っていてくださるから。
So he's telling us through his word, don't worry about the future, what's going to happen. God has a timetable, but that's his business, not ours.
ですから今日言いたいこと、将来何が起こるのか、これから何がどんなことが待ち受けているのか、心配する必要はない。神様は神様の計画をしっかり持っておられる。そのことに口を挟むのがあなたがすることじゃない。
But as we sang in our choruses, or the praise songs earlier, Jesus wants to be the king, the sovereign of our lives.
でも、先ほど私たちが歌ったように、イエス様は私たちの主である、王である、そうなりたいと思っておられるわけです。
Just as he lived his life by the Holy Spirit, he wants us to live by the Holy Spirit.
イエス様がこの地上で生きられたときに、御霊に従って生きられたように、イエス様は私たちも心の内に住んでおられる聖霊様に従って生きてほしいと思っております。
So the question for us this morning is, are we now really in the kingdom?
皆さんに質問します。今この時点で、あなたは神の王国の中にいますか？
I have a lot more to say, but I'm not going to say it today.When I'm 100 years old, I'll be back.
まだ言いたいこといっぱいあるんですけど、もうこの辺にします。100歳になったらまた戻ってきます。
It's been a joy to be with you this morning. May God continue to work in our hearts. And remember what I told you. Check these things out by the Bible, by Scripture.
最初に申し上げたように、今日申し上げた、私が申し上げたこと、本当かどうか、皆さん、聖書を見て、確認、皆さんで再確認してください。
アメン。
アメン。